皆様、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
あんたさ、私がこう言ってんだから、はい、少しはなんか真似して言いなさいよ、はい、
ちゃんと最後だけつけようかなと思って
、はい、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ぬこ放送室、はい、今年も新たに頑張っていきたいと思っております、はい、MC のさあやと
まやです。
よろしくお願いいたします。皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今年もね、皆様にとりまして、うん、健康で、そして、うん、健やかな一年となりますように。健やかで楽しい一年ですね、うんうんうん、今なんか重複したね
そうですね、
はい、
う
ん、はい、あと私もいい年になるように、
うん、あ、そうですね、
はい、
うん、なんかみんなハッピーな感じでいけるように。
じゃあ僕もっていいんだ
よ。ええ、そこは僕は謙遜してね、はい、僕はもういいんです、そんな
、はい、何はともあれ、ニコ放送室、はい、今年1年も去年の後半から始まったんですけれども、
はいはい、
今年1年もいろいろとなんかいろんなお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、
うん、お願いします。今日は何の話をするんですか。
っていうか、お正月ってどういうふうに過ごす。毎年、
いや、毎年違うんですよ、過ごし方が、
うんうん、
毎年お正月の過ごし方が一緒なのは、もう子どもの時か、
うん、
もう人生安泰したかどっちかかなと思ってるんで。
何、そんな若くて人生安泰なんてあったの。
いやいや、だからあの、もうあれですよ、大学出たぐらいから、
はいはいはいはい、
そんな毎年一緒の正月なんて経験しないですよ、全然。
ああ、そう、うん、
いる場所も違うし、まあ、実家に帰るとかよくあったけど、
うん、
うん、だからなんかこう、そうそう、なんかこう年度末も近づいてるし。
今年って去年の、うん、去年のお正月はじゃあちなみに何してたの。
去年のお正月は何してたんだっけな。あ、なんかオーケストラのコンサートで、
うん、
早速いろいろ東北の方とか行ったりしてました、
ね、仕事してた、
うんうん、確かに。そう、
私もここ2年くらいもう1日は仕事じゃないけど、うん、なんか2日とか3日とか仕事をしてたなっていう思いがありますね。まあそれぞれ確かに違いますよね。
そうですよ、なんか毎年一緒の正月は、まあでもいいのかな、それがまた初詣行ってっていうのは。僕、親戚がそんなに多くないから、
うん、
そもそもそんなになんか、うん、だらだらと過ごすっていうのもなかったし、
はい、
ですね。
私、子供の頃の正月は、うん、親戚周り、
うん、
もうやめてよっていうくらい
きつい。それ、
いや、もうきつかったよ、うん、だって子供なんか全然楽しくない。まあお年玉くれるっていう、うん、
じゃあお年玉最高いくらもらいました。めちゃくちゃもらうでしょ、それ回ったら。
もらってたんだと思うんだよね、うん、だって行くたんびにさ、うん、例えば記憶に残ってる頃だよ、うん、その3000円だとか5000円だとかさ。
え、3000円の人いるんですか。
今いたと思うよ。
3000円はちょっと
安い
と思うな。
でも5000円だったりとか、うん、でも1万円っていうのは見たかな、中にあったのかな。
あ、そう。でもお父さんお母さんは1万円くれるんですか。
お父さんお母さんはだからそういう親戚回りをするから、うん、あ、お父さんお母さんもくれてたような。一番最初にくれるのは親だったよね、
う
ん、
そうそうそう、
明けましておめでとうって言って、うん、いくらだったんだろう、
うん、
いくらもらってた、まやくん。
いや、僕決まってましたよ、親は。まあ僕ちょっとあれ、お父さんがいないから、
うん、
親から1万円と、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんから似たような金額
をもらう。
もらって、
え、それ一人ずつじゃないよね、合わせてだよね、おじいちゃんおばあちゃん。
うん、そうそうそうそう、
うん、そう。え、それってちっちゃい頃から。
ちっちゃい頃から。
ちっちゃいってどのぐらい物心ついた。
いや、もう覚えてないですけどね。そんなんでずっともらって、
うん、
親戚が来た時はなんか5000円くれたみたいな感じだから、
うん、
全然もうそれでもう子供の頃なんてゲームとか全然買えるし、
うん、
うん、
何に使ってたの。
ゲーム
、
うん、
まあそうだろうね。
ゲームソフトですよ、スーファミのソフト。
あ、
以前も使ってましたよ
私ね、うん、そういうふうに思ったらお母さんが元旦にくれて、
うん、
それで母の実家が前も言ったように西の方の人なんで、うん、こう送ってくるわけですよ、
うん、
でもね、もしかしたらね、もっといっぱい送ってきてくれてたのかもしれなかったな
と思いますよ。 お嬢様でしょ、さやさん。生まれも育ちも。
違いますよ。
絶対そうですよ。
でもなんかね、おばあちゃんがこう送ってきてくれていて、うん、それで本当はもっと送ってくれてたのに、うん、あとこういうのもあるんですよ。なんかもらっちゃって、お年玉をくれたんだけど、うん、なんかどうしていいか分かんなくて、うん、そのままなんかおもちゃ入れてた箱に入れておいたんですよ、
うん、
ね、
うん、
別に隠す意味じゃないですよ、うん、子供だからさ、そんな、なんかちょこちょこちょこちょこもらいすぎてもさ、なんか困るわけですよ、
うんうんうん、
で、そしたらある時さ、そういえばあそこにあったかもしれないと思って探したらなかったよ、う
ん、なん
で？親が回収したんでしょ。
おまただ
からあの時のお正月のお年玉ってでも、はい、確かにでも貯金しといてあげるっていうの、
うん、貯金してもらったもの後でもらいました？
うーん、覚えてない。
なんかそのなんだ、大学の時とか、
あ、うん、でも結婚する、
一人暮らしする時とか、
結婚する時にもしかしたらもらったかもしれない、
うんうん、あ、音楽がお正月から変わりました、ね、
そうお正月モードから変わりましたけれども、うん、今年もね、こんなお話をしながら、
そうですね、
そう、ゆるいトークで、
うん、お年玉俺全然たまんなかったですよ。とにかくもう使い切っちゃったと思う、
でお正月の他にでもお正月のお年玉くれた年、月っていうのはお小遣いってもらえた、
うん、もうそんな覚えてない、お小遣いとか、お小遣いって俺もう全然もらってなかった気がする。もう高校生とかの時は、
どうやって過ごして生きてきたの？
必要な時にもらうっていう、う
んうん、
だってそうじゃないと高校生の時なんて部活やってたし、
うん、
使わなくないですか、そんなに。
そうね、高校生の頃はなんか、今日全然違う話していい、うん、今日テレビ見てたらなんかロッテリアってあるじゃん、
うん、
ロッテリアのなんかチーズなんとかが新、なんかすごくとろけるチーズの新発売で今日やって、
はいはい、絶品チーズバーガー、
そうやってたんだけど、うん、帰りそのお腹すくじゃない、
うん、
ロッテリアに友達と行くのが楽しみだったくらい、それくらいかな、お金使う
時代だなな
んであるんだもん、私栃木県の宇都宮に。
さやさんにとってのこうあれでしょ、ロッテリアが今の子たちのスタバとか。
スタバなのかな。でマックもあったんだけど、うん、マックはあんまり好きじゃなかったんだよね昔から。
なるほど、
そうだね、今の子はスタバ。でもスタバって高いよね。
いやもうあれですよ、僕スタバでアルバイトしてたんですよ。
え、いつ？
24歳ぐらいの時かな。
そうなんだ、うん、
そう、あの音大生の時、
うん、
そうやってて、
うん、
来てましたよ女子高生。
あ、そうなんだ。
女子高生が来て、
はい、
僕に1万円を差し出して、
はい、
1万円札を差し出して、
はい、
ストロベリークリームフラペチーノって言うんです。
あなたさん、まさかお説教しなかったでしょうね。
しないですよ。
はい、
はい、かしこまりました、1万円お預かりしますって言って。
でもそれさ、東京に出てきてたんでしょ、もう。
いや、その時は大分です。
あ、大分だったんだ、うん、へえ。
そう、
やっぱり時代ってそうなんだろうね。
そうですよ、もうそんな全然、もう今7、8年ぐらい前からそんなんだから、もっと優雅な暮らしをしてるんじゃないですか、今の高校生は。
確かにね、何でもありの時代だし、バイトとかしてるだろうしね、
うんうん、
私の時代ってね、あんまりバイトってね、ダメだったし、夏休みとか許可を取ればよかったのかな、覚えてないんだけど、
うんうんうん、
どうだった？
いや、してる人いましたよ。俺なんか禁止かどうかも知らなかった。高校の時バイトする気なかったし、部活してたから。
うん、私の学校はね、すごい校則が厳しかったから、バイトとかも絶対ダメだった。分かったら
定額とか。バイトする目的ってやっぱ遊びたいからでしょ、うん、で遊ぶと結局私服がいるじゃないですか、制服じゃなくて、
うんうん、
まあ、制服で遊ぶ子もいるだろうけど、
うん、
私服がいる、
うん、
でその私服で買い物する、
うん、
ね、ご飯食べる、
はい、
だからお金がいりますよね。したらもう働くしかないです、
はい、ね、学生の頃のお正月とさ、うん、大人になってからのお正月って、やっぱり大人になってからのが楽しい？
うん、あ、楽しいです。
うん、
あ、どうかな、でも一番、僕一番楽しかったお正月は高校生の時。
へ、うん、なんで？うん、
なんか初日の出を生まれて初めて見たんですけど。
あ、私も見に行ったりした。
そう、なんか もう夜11時ぐらいかな、うん、なんか携帯で友達とメールとかしてて、
うん、
その時 LINE とかなかったから、
うんうんうんうん、
メールしてて、
うん、
でなんか、まあ、近くに神社あったから自転車で行けるとこに、うん、で行くみたいな話をしてて、
あの寒いのに、
そうそうそう、
夜中の
そうでチャリンコで、
うん、
でもうオーケストラの部活だったから、
はい、
まあ、男女いろんな人にメールして、
みんなで行こうと、
行く人って、じゃあ今から家の下行くねって言って、
うん、
でそんな感じでもう最後10人ぐらいになったのかな、10人ぐらいで神社に行って、
うんうん、
そうでなんかこう夜中もやってるから当然大晦日は、でそこでこうテントみたいなのがあって、
はい、
暖房が置いてある、そこで待ってて、なんかお茶屋さんとかでこうお茶とかお餅とか食べたりして、
お正月そうだよね、
そう福岡梅ヶ枝餅っていう有名なのがあるんですよ。
どういうの梅ヶ枝餅って、
こっちでいう浅草に売ってる、
うん、
なんていうんだっけな、あれあの梅ヶ枝餅っていう形じゃないでしょ、なんかなんていうんですか、あの白くて薄いお餅、焼き餅、
え白くて薄い焼き餅、
うん、そうそう、お餅があって、それそう、福岡だと梅ヶ谷餅っていうんですけど、
へ
それを食べれて、そう初日の出見て、
うん、
帰るっていう、
へ、
うん、
なんかそうね、お餅って言えば、うん、私四角いお餅より、
うん、
栃木の方にはこう海苔餅って知ってますか、
あ
なんかこうあの四角いんじゃなくて、なんて言ったらいいのか、丸いようなこう細長いような形なの、うん、そこにその栃木のお餅でなんか
細長くって、
なんて三日月みたいな形してんのよ、
三日月みたいな形してて黒かったらやばくない
ですか、黒くないの、海苔餅って言っても、もうその
道端に落ちてる、
磯のなんかあったら今なんて言ったあですね、桜井くんとさ話したくないのよね、
はい、犬お犬様がしていかれたのとかじゃないですよね
違う、あのほら磯、はい、磯のなんかこうほら緑色みたいな感じで、
緑色、
そう緑色みたいな感じのあのお餅なので、それ東京にも売ってるんだけど、
はい、
だけど栃木にあるのは、うん、あのピーナッツが入ってるの、
ピーナッツよくね、
うん
なんていう
かもうさ、やめてくれませんか、でもとにかくね、私の表現力が下手なんだけど、
はい、
それを、
はい、
あのストーブの上で焼いて、
はい、
こうお母さんが焼いてくれて、
はい、
あの楽しかった、
お母さんが緑色の三日月色のピーナッツが入ったブッダを焼く
もうだからさ、ちょっと今度帰る機会があって、はい、そのお家が売ってたら持ってきますよ、絶対美味しいから、
はい、わかりました、
はい、
はい
はい、もう変な想像ばっかりしないの、
わかりました、はい、
その梅ヶ谷餅っていうのを聞いてちょっと思い出したの、
すごく美味しいですよ梅ヶ谷餅は、本当に、
じゃあお母さん送ってくる、
いや送っては来ないですけど、うん、まあ、今でこそ博多駅とかに売ってるから、
うん、
あの冷凍で送ってきてもらったりもできますけど、う
ん、
やっぱその場で食うのが一番いいですね、
なるほどね、
うん、
はい、なんかそういうお話をしているうちに、なんかちょっとお正月のその美味しいお話とかもこの後したいなと思うんですけれども、うん、
はい、
このあたりで一曲ブレイクしませんか、
はい、わかりました、はい、今日何でしたっけね、
はい、今日の曲は何でしょうか、
あ、まあ、新年一発目だし、
はい、
ちょっとこうなんていうんですか、こうちゃんとしたやつ聴こうかなと思って、
はい、
ちゃんとしてないわけじゃないけど、
ちゃんといつもちゃんとしてないみたいだからやめてくださいね、
ちゃんとしたやつっていうか、
はい、
まあ原点回帰ということで、
はい、
バッハの、
はい、
まあ、僕バイオリンやってるのでバイオリンの作品から選ばせていただきましたけど、
はい、バッハ、
はい、
新年早々はバッハから、
そうです、バッハのソロ作品無伴奏ですね、
はい、
無伴奏っていうのはこうソロ、もうバイオリンだけで完成された作品なんですけど、
はいはい、
そのソロソナタの3番から、うん、ラルゴですね、ヒラリーハーの演奏でお届けします、
聞いてください、
thank you.
新年最初の曲は、うん、バッハのソロソナタの3番
そうそう3番、はい、の中からラルゴっていう楽章、う
ん、はい、
う
ん、
ですよ。どうですか。
いやなんかねこういう音楽音を紡げる人ってのはどんだけ自分を追い込んでるのかなとかいろいろ考えちゃう。
本当にそう思う。なかなかまあねこの曲人前で弾ける人は少ないですよ。本当に
その昔からのさそういうバッハとか、うん、例えばベートーベンの巨匠と言われる人たちって、うん、どんな音楽作りとかどんな生活してたんだろうね。
あまあでも文献とか本とかもそういうの見れば、うん、結構載ってはいるんで、
うん
うん、まあいろんなね文豪もそうでしょうし、
はいはい、
いろいろ
そう
面白い、
うん、そうね私文豪の文豪ってほら自分のことをこう題材にしてこう書いたりするじゃない、
うん、
私中学の時にすごい読んだの太宰治。
ああそうなんですか、
はい、
へ
え。今思えばすごい人だよね、
うん、
すごい人っていうかひどい人だよねと思ったりもする。
いや僕はねちょっとね、
はい、
歴史的なそういう文豪の作品をまだあんまり読んでないんですよ。だからもっと読まなきゃなと本当に今思ってます。
なんかねそのちょうどさ中学生の頃ってどの世代でもそうだと思うんだけど、うん、こう混ぜていく時期じゃない大人になっていく時期 で、
はいはい、
ですごくそういうのに共感してたりしたんだよね。例えば人間失格とか、うん、その社用とかとかっていう本あの有名な本があるんですけど、うん、でその当時はその太宰治っていう人をものすごく美化してて、
うん、
あかっこいい男子だわとかって思っちゃってた、
うん、
だ恋に恋してたみたいな、
うん、
そのだけど大人になったら、まあ、これラジオ聞いてる人何と思うか知らないけどとんでもない女たらしだったって
太宰治。
いやもうそうなんですよ。
ああでも
そう、
まあ、文豪はもしかしたら、
まあそうまあ、
作曲家も、
うん、
あでも作曲家もどうだろうか文豪もいろいろあると思いますけど、
うん、
なんだろうななんていうか、まあ、器用な人はそうでしょうね。
器用なのかな。すごくねやっぱり文字を書くぐらいの人だから、うん、あと音楽とかでも自分を追い込んでこうつく紡ぎ出していくわけじゃんその旋律を、うんうん、だからねスイッチが多分違うんだと思うんだよね。スイッチが違って、うん、それで、ねまあ、もう書くこともすごいのよ、
うん、
なんかこうだから当時の女性たちもなんかこうメロメロっときちゃうんだと思うんですけど、うん、私は本当に文学的に好きだったのね、
うん、
それで太宰治って自分の小さい頃のこととかをいろいろ書いたりとかして、うんうん、でそのあと生きるってことについてもこの間もテーマにしたけど、うん、生きるってことについてもなんか割と自分を追い込んでるところがああいうあの文豪の人ってあったりとかして、うん、何度も何度も命をそれこそ絶とうとするわけよ。だけど本当に女性の方だけが一緒にっていう風に感じたけど行ってしまったりとか、
うん、
結構ねそれひどい話じゃないっていう。
え女性の方が
女性の方だけが亡くなっちゃったりとか、
うん、えなんで
一緒に分からないですそれは知らないですとかいろいろなんかもうあるんですよ彼の人生は、
うんうんうん、
ものすごく、
うんうんうん、
そうそうそう彼の人生はまあ波乱万丈なんだけれども、
うん、
やっぱり文豪としてはやっぱり認められていたんで。
いいですねそんな
え
そんななんかこう
ジゴロみたいなもんですよ
いや僕は本書きたいんですよいつか
バカなこと言うんじゃないよ
本当に本当に
いやマーヤ君、うん、何を思って本書きたいの。
いやいやなんかやっぱり僕は多分、うん、作曲して、
うん、
その音楽を残すっていうことは多分僕は死ぬまでできないだろうなとちょっと思ってるんですよ。
どうしてかしら。
いやいや多分なんていうか向いてないんじゃないかなと思う。それは
やろうとしたことはあるの。
ありますよありますし、
うん
うん、そう、まあ、全然できないことはないけど、う
ん、でもなんか以前なんか自分が作った 曲を、
うん、
あの私のライブの時に、
うん、
アレンジするっていうのどうですかみたいに提案してきたことあったじゃない。
えそうでしたっけ。
なんかあったんだよね、うん、なんか
でもあったかも。
まだサポートお願いしてた頃、
うん、でもやっぱり、うん、そうそこはねちょっとね、まあ、いつかできるかもしれないけど、
うん、
あんまりそれは現実味がないというかこう想像できてなくて自分の中で、
うん、
だ自分のこういろんな知識を得て、
はい、
こう文章にしたり喋、うん、ったりとかっていうことで、
うん、
まあなんかこう伝えられることはあるかなと。
本にしたいの。
本に、まあ、できたらしたいですね。
はい、うん、自分で書くの？
自分で書きますよ、それは。
はい、まさかゴーストじゃないよね、
うん、ゴーストじゃない、だってゴーストだと意味ないもん。それってほら、なんかこう記者会見とか、はい、そういうのされて、はい、勝手に文章を構成されてってなるから、うん、それだって意味なくて、うん、でも僕そのこのラジオを始めたきっかけっていうのが、はい、僕ブログが続かないんですよ。
あ、そう、
本当にブログ書けないんですよ。
でもなんかさ、あれはね、続けようと思ったら、あ、でも確かに私も発信するっていうことに意味があるから頑張ってるかな。でも、もちろん毎日なんかできない。
Facebook とかですらやっぱり、うん、まあ、あれの方がまだ書きやすいじゃないですか。
そうだね。
そう、でもやっぱりそれが続かないから、まあ、こうやって喋る相手がいて、うん、アウトプットするっていうのが僕には一番向いてて、
はい、
そう、まあ、だから、うん、そう、こういう形でできたらいいなと思ってて、で、まあ、いつかは本にできたらいいなと思って、うん、あ、
人生の集大成みたいなものですか。
そうですね、だから日記も書けないから、は
い、うん、日記も書けないときました。
日記も書けないと、だから本当にそもそもだって僕作文すごい嫌いでしたもん。
だったら本は無理じゃないの。
いや、わかんないですよ、まだ僕その僕も好きな作家さん一人いるんですよね。
はい、
で、そう、なんかそういう風に自分の、
うん、
まあ、その人の作品は、うん、恋愛の小説が多いんですけど、うん、まあ、割と大人のかな、
はいはいはい、
そういうのが多いんだけど、でもその中にこう、うん、まあ、なんか政治とか、
はい、
その世界的の情勢とか、うん、そういう、まあ、倫理観とか哲学とかそういうのがいっぱい入ってて、はい、難しい言葉も結構出てくるわけですよ、
うん、
でなんかそういうのを見て共感できて、
うん、
あ、こんなのもいいなと思ってるんですけど、うん、でも自分の書きたいのとはちょっと違うなって感じなんですよね。
あ、私ね、よく詩を書いたりとかするんですけど、うんうん、もし自分がエッセイとかもちょっとどっかあるところに提供させていただいたりもしてたんですけど、うん、私ね、やっぱりね、真実は小説より奇なりっていう言葉があるでしょ、うんうん、やっぱり真実に勝るものはないっていうことで、うん、なんか本でもその文豪が書いたものはものすごくやっぱ面白いと思うんですけど、どっちかっていうと事実のものをなんか本にしたものを読むのが結構迫力があって好きなのね。
あ、フィクションってことですか。あ、
だからもし自分が本を書くとしたら、うん、本書く人ってすごいなって思うの。自分のこととか書く人って、
うんうん、
ありのまま書かないと人に伝わらないじゃん、
うんうんうん、
だからどっちかを物語を書けって言われる、ノンフィクションかフィクションって言ったら私はフィクション側かなと思った。
あ、でも、
ね、勇気いるけど
それね、うん、あのね、分かりますよ。僕も多分現実味を帯びてるのはフィクションを書きたいと思うんですけど、
うん、
だけど頭の中に、うん、僕の中にすっごいなんかもうすんごい面白い世界がいっぱい広がってるんですよ、
はい、
なんか全然僕がこう違う人間だったら、
うん、
もっと全然違う人間で今の脳みそだったら、
うん、
なんかこうなんていうか、うまく説明できないけど、お笑いとか絶対やりたかったし。
あ、やりたかったの。
やりたかった、お笑いとかやりたかったし、
うん、
なんかそう、もっと面白くて、もうふざけたこといっぱいありたいんですよ、本当に。演出とか脚本とか、いや、ふざけきれてないんですよ。
あ、確かにね、でもね、芯は真面目かもよ、なんだかんだ言っても。
なんかね、ちょっとね、こう
恥ずかしがり屋だし、
保守的だからね。
うん、そうだね、そういうとこあるね。
そう、やっぱりね、うん、そこが、そう、そうなんですよ。
あ、そうなんだ、うん、なりきれない自分がいるのね。
まあ、やっぱり、
うん、
え、これあと何分ぐらいあるんですかね。
はい、なんかまあちょっと
大丈夫でしょう。あと2分ぐらいですよね、うん、
はい、
そしたらじゃあこれ、この話ちょっと次回に持ち越しましょうか。
そう、次回に持ち越しましょうね。
ちょっと、
はい、
これはネタがあるんで、僕のこれ
は、はい、もうすごいネタを持ってるらしいですけれどもね。でもやっぱりなりたい自分になるっていうのがやっぱりその人の、
うん、
私はね、でも最後に一言そう言って言わせていただきますと、
はい、
今は もう誰にもなれない自分だから仕方ないなってやっぱり思っていて、
誰にもなれない
だから自分は自分だからっていうふうにやっぱりなんかやっとなんか自分の中で思うようになっていて、うんうん、でそのほら砕けられないっていうのも私も確かにそういう時期あって、うん、今はなんかさこういうとまたさ年だからねっていうかもしれないけど、もう そのまんまでもういいかなって思えるようになった。
はいはいはい、
そう。でもいろんな自分になるっていうのはすごく楽しいよね。
うん、
なかなか面白そうです。なんか今年もね、抜く放送室、こんな他愛のないお話なんですけれども、そうそう、
いつまで続くか分からないんですけど
、ね、まあでもね、いつか皆さんの前で公開なんかできたら面白いかもしれませんよね。
そうですね、
はい、ね、ということで抜く放送室、今年も2人で頑張ってまいりますので、はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ね、次回いろいろなお話もねしていきたいと思いますし、今回はねバイオリンと語りないんですけれども、またなんかの合間にちょろっとね、
はい、
はい、出てきたりも
やりますかね、
はい、
はい、
怠けないで。
わかりました。
今年の目標を最後に言ってください、一言で。
え、今年の目標。
そうそう、目標、はい、一言。
今年の目標は
時間ないよ。
日本を出る
出てください。私はこのまま自然体で頑張っていきたいと思っています、はい、抜く放送室のさあやとまや、今年も皆様よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、
は
い、
ここまでのお相手は私さあやと
まやでした。
はい、それではまた皆様次回、
はい、
さよなら。 This program is broadcasting at MBS FM PM FM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Intermedia Japan